開発コンサルタントの裏話、パデコ教育開発部がお届けします。
皆さんこんにちは。ポッドキャスト開発コンサルタントの裏話へようこそ。この番組は株式会社パデコ教育開発部より、国際協力の現場で活躍する開発コンサルタントのお仕事にまつわるエピソードを中心に配信しています。開発コンサルタントの仕事内容や現場の声、そしてその舞台裏などを様々なゲストとの対談を通じてご紹介します。開発コンサルタントというお仕事の魅力や醍醐味をより多くの皆さんに知っていただけたら嬉しいです。前回から開発コンサルタントの仕事内容シリーズをお届けしています。このシリーズでは、開発コンサルタントって何をするのかイメージが湧きづらいというリスナーさんの声にお答えをして、開発コンサルタントの具体的な仕事内容を担当業務ごとにご紹介しています。開発コンサルタントは ODA プロジェクトの中でどのような役割を担っているのでしょうか。開発コンサルタントは具体的に毎日どのような作業をしているのでしょうか。今回はシリーズ第2回目の配信として、業務調整って何するの?というタイトルで、前回に引き続き国際協力の協力手法の一つである技術協力プロジェクトの中で、開発コンサルタントが担当する役割である業務調整について解説をしてみたいと思います。ではまず詳しい説明に入る前に、前回の復習をしてみたいと思います。業務調整とはどのような業務でしょうか。業務調整とは、 JICA 国際協力機構の実施するODA の協力手法の一つ、技術協力プロジェクトの中で、開発コンサルタントが担う業務の一つです。技術協力プロジェクトには、複数人プロジェクトのチームメンバーがいますが、その中で、さらにマネジメント業務の一部を担っているポジションが、業務調整という、ポジションになります。プロジェクトの活動が円滑に進むように、事務や会計などの調整や支援を行う人です。わかりやすい説明は、人、物、金の管理を担う人というふうに言うことができるかと思います。それでは、人、物、金の管理をする業務調整という役割ですが、まず人の管理、どのような作業をしているのでしょうか。プロジェクトを円滑に進めるためには、開発途上国の現地の事情を知っていて、かつ日本人の専門家と共通の言語で話をすることができる現地のスタッフ、現地スタッフを雇用する場合が多くあります。現地の風習や、事情に精通をしていて、さらに現地の、言語にも堪能で、そして日本人の専門家と同じ言語で、話をすることができる。多くの場合は英語や、スペイン語、フランス語など国によって、言語 どの言語での、現地スタッフを雇用するかは異なりますが、多くの場合は英語を喋れる人を現地スタッフとして雇用する場合が多くあります。私も過去に現地スタッフの雇用のためにいろいろな準備作業をした経験があります。例えば、インターネットの求人広告を出してみたり、またそこに応募のあった方の応募者の選定や面接を担当したこともありました。その後ですね、実際に雇用の場面になりますと、雇用をする現地の方と契約書を交わしたり、あるいは給与や雇用条件などを相談して設定をしたりという作業を、行っていきます。またその人の担当業務、役割の範囲を決めたり、実際に雇用した後からは、その現地スタッフの業務の管理や勤怠の管理、そして給与の支払いなども担当をしてきました。ということで、一つ目は現地スタッフの雇用管理や労務管理というのが人の管理の中で発生する作業です。この他ですね、プロジェクトでは現地の関係者や現地の技術移転をする方々と会議をする場面というのが非常に多くありますが、その場面で通訳ができる人に通訳の作業をお願いすることもありました。また現地の資料を入手をして、その資料を理解する必要がある際には翻訳の作業を現地の翻訳者の方に依頼したこともあります。この通訳や翻訳を担う方々とも、雇用契約を結んだり、あるいはその通訳翻訳の会社と、プロジェクトで契約を交わしたりということで、いずれにしても業務を依頼するための、下準備というのがプロジェクトの始めの頃に発生します。その契約の後に、実際に業務を依頼する場面では、私の過去の例ですと、私自身が業務を依頼する窓口になり、次はいついつの会議で通訳をお願いしたいので、業務をお願いしますというふうに業務を発注をしたり、あるいはそれに対して支払いをしたりという窓口の業務を担当したりしてきました。また、プロジェクトで現地で活動をするには移動の手段が必要になります。現地でレンタカーやドライバーさんを、これも雇用契約を結んだりすることが多いですが、レンタカー会社やドライバーさんと契約を結び、その後実際に日本人の専門家が現地で活動をしたり移動したりするときに、日本人専門家の渡航の管理というのも業務調整の役割として発生する場合があります。チームメンバーが開発途上国の現地に出張に行く、現地に渡航する場合には様々な手続きが事前に必要になります。例えば航空券の手配は簡単に想像がつくかと思いますが、その他にも、ビザの手配が必要であったり、あるいは現地に到着してからの、移動手段が必要であったりしますので、そのあたりの渡航にかかる手続きも、業務調整がサポートをしたりするケースも見られます。ここまでが、よくある人の管理の部分で、業務調整の人が担当する業務ですね。で、その他に、人物金の管理をしますというふうに言いましたが、金の管理のところどういう作業が発生するのかお話ししてみたいと思います。現地でプロジェクトを実施するにはお金が必要になります。先ほどお話をした現地スタッフや 通訳翻訳を担当する方、またレンタカーやドライバーさんへのお支払いというのも現地の業務費の中からお支払いをしています。その他にですね、現地でプロジェクトを実施するにあたって必要な資機材を購入したりという、調達の業務も発生します。ということで、この金の管理の部分では、多くの場合業務調整の担当者が現金の管理を担当したり、あるいは毎月の、毎週の場合もあるかと思いますが、ある程度の期間の、支出の管理、何を買っていくら、今手元に残っていてというようなお金の管理、支出の管理をしたり、あるいは長いスパンでですね、計画通りに予算を消費しているか、余剰や不足はないかということを全体の計画から見てチェックをして、管理をしていくというようなことも、金の管理では発生する部分かと思います。先ほど調達の管理を行いますというふうにお話ししましたが、活動をするにあたって、必要な資機材を購入するというのも調達の仕事の中では発生します。例えば教育分野で私が過去に、担当した調達では、学校の新しいシラバスを開発するために、シラバスを検討するために理科の実験に必要な器具を購入したり、っていうことも担当したことがありますし、あるいは、小学校や中学校の授業を改善する授業改善のプロセスの中でビデオを撮って先生たちがそれを振り返るという機会を持つためにビデオカメラを購入したりということも過去に経験したことがあります。まあ、そうしたプロジェクトに必要な資機材の購入というのも業務調整の方が担当している場合が多いかと思います。人、物、金の管理をしますということで、その他に残っているものとして物の管理というのがあるかと思います。物の管理に関しては、プロジェクト上必要で購入した資機材を紛失がないように、あるいは破損や故障してしまうことがないようにですね、現地のスタッフやカウンターパートと協力をして資機材の管理をしたりというのが、ここの物の管理のところに含まれるかと思います。ここまでが人、物、金の管理の話だったんですけれども、業務調整の方が担当する、実際の仕事、の中で、この他にもですね、例えばプロジェクトの活動の進捗を管理したりという場合もあるかと思いますし、プロジェクトを進めるには様々な報告書の執筆業務があるんですけれども、報告書の執筆自体はプロジェクトメンバー全員、ほぼ全員が関与して一つの報告書を作成していくことになりますが、この報告書の、執筆に関して A さんにはここの部分を、B さんにはここの部分をというふうに、執筆の部分の割り振りやその取りまとめを行ったり、あるいはその皆さんに割り振った、書いてくださいというふうに依頼をする報告書の進捗の管理をしたりっていうようなことも業務調整の方が担う場合もあります。また、他にですね、プロジェクトには様々な関係者が関わっていますので、チームメンバーの他に、クライアントである JICA の方、あるいは相手国の政府の方や他の国の、ドナーと呼ばれる二国間援助機関ですとか、あ あるいは国際機関の方とコミュニケーションを取る場合があったりということで、連絡調整の業務を担う場合というのも非常に多くあります。またですね、業務調整の仕事以外にも、ポジションの名前としてこうスラッシュ、斜め線ですね、斜め線のスラッシュがついて他の業務を担当する場合というのもあります。例えば私の過去の例ですと、業務調整スラッシュプロジェクト評価というポジションを経験したことがありますが、この場合には、プロジェクト評価という、プロジェクトの成果がどのくらい発生したか、どのくらい成果が出たかについて分析や評価を行う仕事も業務調整の仕事と並行して担当をしておりました。また別の例として、業務調整スラッシュ研修管理というポジションを担当したこともありますが、その場合には、現地の学校の先生方へ技術移転をするための研修の企画や研修の実施を担当したり、場合によっては、自分が講師として登壇をしたりというようなことも担当をしてきました。このように業務調整に加えて並行して別の業務を担当する場合というのも、あります。またこの他の例としてですね、業務調整の担当者がプロジェクトの広報担当として SNS で情報発信をしたり、あるいはプロジェクトのパンフレットやビデオを作成したりという広報を担当する場合も見られます。なお、冒頭で触れましたが、プロジェクトの内容やメンバー、それから業務調整の方の経験年数などによって、この担当範囲というのは個別にいろいろなケースがありますので、今回のお話は一例としてお聞きいただければと思います。
次はパデコ教育開発部からのお知らせコーナーです。ここでパデコが提供する e ラーニング講座についてお知らせします。パデコはパデコアカデミーから一般の方向けに検定試験や e ラーニング講座を提供しています。パデコアカデミーでは現在 e ラーニング講座として国際協力の歴史と動向を開講しております。すべてオンデマンド形式の e ラーニング講座となっており、好きな時にご自身のペースで学習を進められる講座です。動画の講義で第二次世界大戦前から21世紀の SDGs 時代までの国際協力の歴史的変遷とその潮流について学べる講座です。講座は講義動画と小テストで構成されており、学習時間は約4時間となっております。講座の一つ一つは15分未満の短いものとなっており、ご自身のペースに合わせて細かく区切っての学習も可能です。受講を終了した方には終了証を PDF とオープンバッジの形式で発行します。講師は長年国際協力の現場で ODA 事業に携わってきた国際協力のプロフェッショナルです。講義では国際協力の歴史的な出来事の解説に加えて、こうした出来事に関連した講師自身の途上国での体験談も多数ご紹介します。将来国際協力の仕事に挑戦したい方、ご自身のスキルアップのために国際協力の歴史についておさらいをしたい方、このほか、
国際協力に関心のあるすべての方にご活用いただける内容となっています。さらに詳しい情報は、検索バーにパデコアカデミーとご入力いただくか、パデコのツイッター、リンクトイン、インスタグラムでも情報を発信していますので、そちらもぜひチェックしてみてください。今回は開発コンサルタントの仕事内容シリーズの第2回ということで、業務調整の具体的な仕事内容について詳しくお話をさせていただきました。業務調整というポジションは、開発コンサルタントとして仕事を始めたばかりの人が担当することの多いポジションですので、リスナーさんの中でお仕事にご関心のある方はぜひ参考にしていただければ幸いです。業務調整についての解説は次回が最後になります。次回は業務調整の役割に必要なスキルや業務調整を担当するメリットなどについてお話をしてみたいと思います。パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。次回もお楽しみに。